防災特別番組、知っていますか？臨災局。臨時災害放送局。臨災局は地震、豪雨などで大規模な災害が発生した場合に災害情報や支援情報、生活関連情報などを提供するために自治体などが免許人となり開局する臨時の FM 放送局です。これは阪神淡路大震災の経験などを踏まえて平成7年に制度化されたものです。平成23年に発生した東日本大震災ではおよそ30の臨災局が開局し、その後の新潟や熊本の地震、そして記憶に新しい去年の西日本豪雨や北海道地震でも開局しました。番組では西日本豪雨と北海道地震で立ち上がった臨災局を取り上げ、役割や重要性、放送に携わった方の声などを紹介します。ご案内は富山シティ FM の浜谷光です。西日本豪雨。去年6月下旬から7月上旬にかけて台風7号と梅雨前線などの影響で西日本を中心に発生した豪雨災害。被害の大きかった広島県坂町と熊野町には3つの臨災局が立ち上がりました。放送したいエリアにコミュニティ局がある場合はその局が放送の運営を担うケースがほとんどですが、コミュニティ局がなかったため、電波を管理している総務省と中国地区のコミュニティ局協議会の協力を受け、町の職員が放送運営に当たりました。熊野町では避難者の数が300人に上り、避難所は9カ所開設されました。そんな中、被災者への必要な情報の収集や発信のために立ち上がったのが熊野町災害 FM です。まずは実際の放送をお聞きください。
こちらは熊野町災害 FM、 周波数は 77.3MHz でお送りします。コールサインは JOY8MBFM でございます。熊野町の皆さん、おはようございます。熊野町役場地域振興課の石田です。本日から、熊野町役場の職員でですね、この FM を、運営していくことになりました。7月16日の、夜にですね、自衛隊による入浴支援が、開始されました。こちら町民体育館に、設置されております。入浴時間が決まっております。住宅の応急修理や、民間賃貸住宅の無償提供に関するお知らせです。今回の豪雨災害によりですね、建物が半壊以上の被害を受けた方が。
放送に当たったのはこれまで放送経験のない町の職員です。自身も運営に当たった熊野町地域振興課の石田博さんに、どのような放送体制だったのか、また放送を通して感じたことを伺いました。
1日4回、1回あたりの放送はだいたい30分程度、放送に当たっているものは基本的に役場の職員が男性4人、女性4人の8人体制でペアを組みまして、4つのチームを作ってこの体制で放送をしています。例えば災害発生した時にはまず罹災証明を取ってくださいとか、あとは税の減免の制度がありますよとかですね、ゴミはどこどこに出してくださいとかいう極めてローカルな内容を優先的にお伝えしていこうと。やはり役場のが持っている情報を役場のものがしっかりと丁寧に伝えるという、ここは知りたい、お伝えしなきゃいけないんだろうな、もしくはそのここを知っておいていただきたいなというところをですね、丁寧に分かりやすく伝えていくということを重点的に考えて放送をしています。 ではラジオでこういった手続きについてここでやってるって聞いたけど合ってますかっていうようなこと、カウンター越しにそういう声が聞こえてみたり、あとは電話でですね、今日ちょっとラジオマイクの声が聞こえにくかったんだけどっていうような、そういったこう本当に少しなんですけど、そういったリアクションがあるというのはとても励みになっています。であとはですね、この FM を立ち上げる際に役場の職員が全てやっていかなきゃいけないということでとても不安だったんですけども、 FM 廿日市というコミュニティ FM がそちらの方からアナウンスの方が来ていただいて、技術的指導みたいな形でですね教えていただいたということも非常に局を運営していく中では助かったし良かった点かなと思います。叱った点は、アナウンスの経験が全くない中でどういう形で声を出して読んでいったらいいのかというところが一番難しかったですね。その番組の中で天気だったり交通情報だったりということを、そういったそのものの読み方といいますか、原稿の読み方とか、あとはどういうテンションといいますかですね、そのものを伝えていけばいいのか、あまり明るくお伝えするのもおかしいな話ですし、そうかといってあまり暗くなりすぎるのも聞いておられる方が元気がなくなってしまうというか、気分が落ち込んでしまってもいけないということもあって、なかなかそういうバランスがですね難しいなというところがありました。
時間の経過とともに必要になってくる情報は変化していきます。熊野町災害 FM では支援情報を放送しつつも、リスナーへの励ましや心の癒しとなるよう、地元ゆかりの音楽家などを招いた特別番組なども放送しました。この臨済局熊野町災害 FM はすでに放送終了していて閉局しています。防災特別番組、知っていますか？臨済局。去年9月6日午前3時7分、北海道胆振地方中東部を震源として発生した北海道地震。最大震度7は北海道で初めて観測されたものでした。住宅の倒壊や道路の損壊、土砂崩れのほか、大規模停電、ブラックアウトが起こるなど大災害となりました。北海道知事の高橋晴美さんは今回の災害を通してどのようなことを感じたのでしょうか。
地震発生時、高橋知事はどちらにいらっしゃって、
校庭というかうちにおりました、
はいはい、その3時7分頃でしたか、はい、お気づきになって、
それはあれで気づかなかったらちょっと震度4ぐらいでしたかね、中国でね、まあ、東京で住んでおりましたんでそれぐらいの規模のものは何回か記憶にありますけども、まあ、道内で今回の最大震度は7だったんで、これは私経験したことないけどやっぱり恐ろしいと思いますね。
まず行動を移されたことっていうのはどんなことだったんですか。
まず担当部長に電話をしましたですね、はい、テレビをつけたんですけども、すぐに停電になってテレビが見えなくなったと。でそれがこの私が住んでる中国だけの問題なのかどうかっていうのは分からなかったんですが、後からブラックアウトという、すなわち北海道全体の電力の供給が途絶したということを知りまして、これは地震の大きさと同等に北海道にとって大きな危機が来たなということは、はい、思いましたですね。これはもう誰も経験、日本国どこも経験したことがない。だって北陸電力がですよ、供給途絶した状況って想像できませんでしょ。そういう中でどう復旧をし、どう対策をし、そして震源地近くでは生き埋めになっておられるであろう人々をいかに救っていくのか、こういうことを一つ一つ道幹部あるいは関係の団体の方々と情報共有しながら、その関係の団体は当然国もありますけれども、をしながら一歩一歩進めてまいってということですかね。大変な経験をいたしましたが、ただ 私はこれは個人としては得難い経験をさせていただいたなという思いもありますね。一番重要なのはもちろんそれが起こらないことを祈ると同時に、うん、次それが起こった時に向けてどんな準備ができるかというやっぱり検証と反省と次に向けての今の体制の改修というかね、見直し、こういうことをやっぱり普段にやっていくってことが重要なんだと思います。
災害はいつどこで起こるか分かりません。自分の住む地域は大丈夫ということは決して思わず、備えや心構えをしておきましょう。北海道地震で開局した臨災局は2つ、そのうちの1つは最大震度7を観測した北海道南西部に位置する厚真町の厚真災害 FM です。広島の場合と同じく放送したいエリアにラジオ局がなかったため、町役場の一角を放送ブースとし職員で運営に当たりました。9月20日の開局後しばらくして臨災局の担当であるまちづくり推進課に配属された藤田麻子さんに地震発生時の様子や臨災局の印象をお聞きしました。
私は自宅にいまして、時間が時間なので当然寝ていたという形になります、はい、停電になってしまったので、揺れが収まってからは私自身も役場職員の人間なので、まずは職場というかここが、防災、対策本部に当たるのでこちらに来て、ちょっともう家にいても何もできないような状態、もう家の中も物が倒れたりという感じで何をすることもできない、時間も時間で まだ暗かったりとかして、とりあえずはちょっと玄関ももう家が傾いてしまっていて、ちょっとなかなか開けられなかったんですけれども、はい、窓ガラスが割れたりとかしていてなんですけど、ちょっとこじ開けてとりあえずは、もう役場に向かってきたというような感じでしたね。
それからはその時の状況に応じて皆さんお仕事もしつつ対応していかれたわけですよね、はいはい、9月20日に臨災局が立ち上がりますけれども、はいはい、まずその臨災局をやらなければやりましょうってなって、はいはい、ご自身はその臨災局、臨時災害放送局っていう言葉っていうのはご存知でしたか？
そうですね、確かに私自身がその時はまだ私が10月に異動を、こう発令が出たので9月20日の時点では聞く側の立場だったん、私は避難所にちょっといたのでそこで聞き始めてはいたんですけれども、確かに臨時災害放送局というは初めて聞きましたね。
どういうものなのかっていうところからまず始まって、はいね、はい、最初はやっぱり戸惑いはありましたか？
そうですね、一体何なんだろうっていうような、ただ同じ町内で、知ってる人が話をしているというのはなんというか、まあ面白いなというふうにも感じてはいました。
やっぱり必要な情報をこう伝えるっていう意味で、はい、町役場としての役割もここで担えるっていうことですね。
防災無線で、あらかたの情報は、町民の皆様にこう伝えてはいるんですけれども、やはり常時流れているものとしてだったり、ちょっと違う角度から情報が入っていくというのはまた、違うかなというふうに思うので、そういったなんていうか情報が入ってくるツールが一つ増えたっていうのはそれはそれでとても有益なことだなと思います。
実は富山県出身という藤田さん、大学時代から北海道で過ごし2年前から役場に勤務、臨災局では機材を操作するミキサー業務を担っています。普段からラジオを聞きながら朝の支度をするなどラジオには馴染みがあるということで、業務はすぐに慣れたとおっしゃっていました。ここで実際に放送された内容をお聞きいただきます。
こちらは臨時災害放送局あつま災害 FM です。周波数は 81.4MHz、 あつま町役場からお送りしています。おはようございます。ここからのお相手は村上咲です。あつま災害 FM は7時から午前10時30分まで開設している給水所は富里公園です。午前11時から午後7時まで開設している給水所は朝日学びハウスです。午後2時から午後5時まで開設している
本日ですね、広報あつま1月号と、支援ガイドブック第5版と別冊発行になりました。まず広報あつま1月号ですが、町のホームページからもご覧いただけます。今月の主な内容を、
平日の午前8時、お昼12時、午後6時の3回の放送で、役場職員や地域おこし協力隊員などがパーソナリティを務めています。再び藤田さんに開局時の状況について伺いました。また放送ブースもご紹介いただきました。
9月20日だと、地震から約2週間の時期なので、ライフラインもまだというような地区が多かったので、例えば、給水はここでできますだとか、支援物資ここで、受け取れます、何時に何が当たりますみたいな、本当にそういった、ライフラインの部分をメインに、お伝えしていました。で、徐々に、そういったライフラインというか最低の基盤の部分が整ってきたところで、次の、フェーズに入りまして、例えば、義援金が、こういった方を対象に、支給されますなどという情報を、出すようになっていました。で、まだ初期の段階だとやはり避難されている方もかなりいたので、そういった方に対する注意喚起の意味で、例えばなんというか、エコノミークラス症候群とかっていうのは比較的その震災の時とかかなり、問題になると思うんですけれども、そういったことに対する呼びかけだとか、あとはボランティアでエコノミークラス症候群予防のためにインストラクターでいろいろな運動の指導をしてくれる方が来てくださったり、あとはマッサージ をなんていうか資格を持っていてできるという方が来てくださったりしていたので、そういったイベントを告知したりして、皆さんの啓蒙というか意識をそういったところにも向けてもらうようには、心がけていました。
時間やっていない時間っていうのは、音は流れてるんですか？
はい、一応もう24時間音楽を、この今流れてるこれなんですけど、
曲ですね。
そうですね、本当にこれも全部 CD とかも、日本レコード協会だったかな、提供していただいたり、あとは府側で持ってたものをこう持ち寄ってみたいな形で、あとは女川 FM の、 宮城の女川の方が音源を5万だったかなぐらい提供してくださって、そういったなんていうか有志で皆さんからもらったものを組み合わせて、いろんな層にヒットするような曲を組み合わせながらプレイリストを作って流しているような感じですね。
これは何ですか？
これなんですけれども、今あつまに東北大から、佐田一慶先生という方がアドバイザーとしてもともとあつまに何というかついてくださっていた防災の専門家の方なので、そういった方に、この原稿をというか作っていただいて、必要に応じて必要だと思われる情報をお伝えしているというような感じですね。
そうですか、この東北大学の方以外に何かこういう情報をということで提供されている方っていらっしゃるんですか？
そうですね、初期の段階だと本当に他にも赤十字の方だったり、 あとは警察の方が、その防犯の意味でのことを情報を提供してくださったりということは、で今はちょっとフェーズが変わったので、そういった基本的に、この防災一口メモのみにはなっているんですけれども、
町役場だからこそ情報がまずこう集まってくるっていうのも
これメリットですよね。
そうですね、やはり基本的に小さな町で情報もなんていうか、まあ大きな、自治体に比べれば集約しやすいと思うので、そういったところは比較的やりやすいのかなというふうには思います。
今こちらにある紙は、は
い、これがリクエストを、皆さんから頂戴している紙で、
はい、
そうですね、主に避難所だったり、まあ、あとは今でもボランティアで来てくださる方もいるので、うん、そういった方にこれとかボランティアの方ですね、まあ、メッセージと一緒にリクエストを書いてもらって、はい、こちらあくまでちょっと音源があればなんですけれども、ない場合は、まあ、メッセージだけお伝えさせてもらったりというような感じで、はい、流すようにしています。うん、
リクエストカードという紙は作られたんですか？
そうですね、こちらを作って、人が集まる場所、初期で言うと避難所だったり、まあ、そうですね、役場だったりに設置して、皆さんが手に取りやすいように、設置しております。
今まで藤田さんはミキサーを担当されているそうなんですけれども、はい、聞いてらっしゃる方の声も聞いたりとかして、これまで放送に携わってきてですね、臨済局をやっていてよかったと思われること、またこれが課題だな、こういうことを伝えていかなければいけないなって感じることはありますか、それぞれ。
そうですね、よかったなと思うことはやはり著民の方と私自身が、まあ、コミュニケーションを取る一つのツールが増えたなというふうに感じているので、そこは一つ大きなポイントかなと思います。あとはやはり、まあ、町外だったり、本州の方だったりというところで、まあ、どうしても、まあ、こういったことってなんていうか刑事ごとに風化していくというか忘れられてしまうことって、まあ、致し方ないことだと思うんですけれども、そういった方をもなんていうかとも、まあ、遠くにいながらコミュニケーションを取れるというか、声をお互いに届け合うことができるというのはとてもいい手段だなというふうに感じています。課題としましては、率直なところを言うとやはりどうしてもまだ素人感が満載なので、お互い、まあ、パーソナリティも当然2人とも素人ですし、ミキサーもあれなんですけれども、なので、まあ、もうちょっとこうなんていうか今は定型で1日3回やっているような形になるんですけれども、そろそろまあちょっと遊び心を出すというか、いろいろなちょっと番外編的な番組を作ったりだとか、そういうことをしながら、まあ、視聴者の方に飽きられないような番組作りをしていきたいなというふうには思っています。
地震経験をして何かメッセージとしてですね、はい、意識しておいた方がいいというアドバイスのようなものはありますか？
はい、やはりその備えというふうに言ってもなかなか実際に経験したことがないとなかなかそちらに意識が向けられないというか、そういった行動になかなか起こしにくいとは思うんですけれども、なんていうか今回実際震度7というのを経験してみて、本当に小さなこと、例えばその防災のバッグを持っておくだとか、水を持っておくだとかっていうことだけでも全然その後の例えばまあ数日間の安心感だったり、そういった、まあ、物理的なもの以外にも精神面でもの安心感というのも全然違うんだなというふうに感じたので、まあ、そういった、まあ、意識も、まあ、さることながらそういった準備っていうのは、まあ、そんなにお金だったり時間のかかることではないとは思うので、それだけで、まあ、その後その実際本当に起きてしまった後のことが違うというふうに考えれば、準備しておくのはやはり必須というか、今はもう日本どこで何が起きるかわからないというような状況なので、そういったことが必要かなというふうには思います。
徐々に日常を取り戻している厚真町ですが、まだまだ被災者への支援は必要です。あつま災害 FM は現在も放送しています。臨済局が被災者の心の拠り所となり、町の復興に役立つことを願っています。最後に、北海道内にあるコミュニティ局、ラジオニセコの放送局長、宮川博之さんのお話をご紹介します。 最大震度7の厚真町から西に100キロ以上離れた場所にあるニセコ町は震度4を観測しました。今回ラジオニセコが臨災局になることはありませんでしたが、独自に地震に関する情報を伝え続けました。北海道地震を通して感じたことをお聞きしています。
まさか北海道という全域が真っ暗になる、それこそ今回で初めてブラックアウトって言葉知りましたけどね、そんなブラックアウトっていうのが起こり得るんだっていうのは思わなかったです。電気がないとこんなに不自由なのかというのは本当に感じたところではであったんですけど、電気がなければおのずとテレビも見れません、もちろんリスナーの方から言われたのはテレビも見れない、そしてパソコンも見れない、携帯電話もなんだかんだと連絡を取ったり必要な情報を得るためにそんな遊びゲームでなんか使えない、じゃあどうやって時間を過ごすのか、停電になって一番最初に感じたのが無音です。音がなくなる、
はい、
そうすると人ってやっぱ寂しいし不安になりますよね、うん、でも何を言ってるのか聞き流すだけでもラジオが流れていると一人じゃないと思えるんだと思います、うん、ですからそういう意味で皆さんもっとラジオを聞いていただいて、何かあった時にはラジオではそういう情報が出てくるという意味で皆さんもっとラジオをね見直していただきたいなと思います、うん、普段から聞いてると本当に一人じゃないって感じられると思うんです。いつも聞いてるあの声だって感じると本当に真っ暗になっても一人じゃないって思えるかと思うので、ぜひもっとラジオを聞いていただけたらなと思います。
防災特別番組、知っていますか、臨災局。去年起きた西日本豪雨と北海道地震で実際に立ち上がった臨災局を取り上げ、関わった方々の声などを紹介してきました。今回の取材を通して支援の輪の広がり、あらゆる方向から支援が行われているということを感じました。それはすべて被災者のためにあります。臨災局は被災者のためのラジオ、必要とする情報を伝える、そしてあなたの知りたいの声に応えられるメディアです。県内には現在5つのコミュニティ局があり、 JCBA 日本コミュニティ放送協会富山地区連絡会を作っています。年一度行われる県総合防災訓練では臨災局の開局訓練も実施しています。災害時には通常の放送を切り替え、さまざまな機関、団体などと連携協力しながら必要な情報を伝えていきます。いざという時のためにご家庭にはラジオを常備していただければと思います。防災特別番組、知っていますか、臨災局。ご案内は富山シティ FM の浜谷ひかるでした。